ショタラジ。皆さんこんばんは。第13回ちょっぴりオタクな夫婦のラジオです。このラジオはちょっぴりオタクな僕ひろゆうとちょっぴりオタクな妻めめこの2人がお送りします。アニメ、ゲーム、漫画に囲まれながら好きな時間を過ごす僕たちの日常をどうぞお楽しみください。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近の話です。恐竜世界を生き残れ。
いきなり
を見て笑った。
笑った、うん、思い出して笑っちゃった。
台本をね軽くパッと書いてて、この話を最近の話でしようかなっていうのをパッとメモ帳に僕はメモして、うんうん、と話をし始めてるんですけど、はい、恐竜世界を生き残れって書いてるんですけど、うん、どういう暮らしをしてるんだっていう。前回ね話しましたけど、うん、アークサバイバルエボルブ、
はい、
というゲーム
をね
一生やってますね。
そう、もう寝る間も惜しんで。
そう、オープンワールド恐竜サバイバルアクション。
あ、そういうジャンル名なんや。
オープンワールド恐竜サバイバルアクションですけど多くない？
多い、要素が多いよな。オープンワールドアクションやったら分かる、
分かる、うん、
恐竜そうサバイバル
多いよね。
多いな。
これは全部今アークサバイバルエボルブで、
はい、
僕ググったことなかったんですけど、
オフィシャルサイト、
そうそうそう、インターネットを使って今時はね、うん、ゲームをやるにせよ攻略サイトとかをもう見て、
ウィキとかがね、
見て当たり前の時代になっちゃいましたけどね、うんうん、これはあんまり僕は好きな文化ではないんですけど、うん、攻略サイトありきで結構物事が、人との話もね、ゲームをやっていく上での人との話も、うん、なんか攻略サイトありきで結構話すことが多いかなと思うんですけど、うん、このアークっていうゲームも、実際結構難しくって、攻略サイト、ね、
そう、うん、見なきゃ
ちょっとさっぱり分かんなかったなみたいな。
ゲームで説明してくれてることだけじゃ分からへん、
分からへんな。もともと海外のゲームだから余計に、そう、自分たちが理解するのにちょっとこれの作り方って何なんだろう、ちょっと調べるわっていうので調べて、うん、携帯とかでね、
そう、設定とかね、うん、
あとテイムの必要なあのアイテム、恐竜、うん、恐竜で言ったら懐かせるためにこの子にとって必要な、
何食べたら
この子がそう何が好きかみたいなのとかってパッて調べたらパッて出てくるんですけど、ね、まとめてくれてる人がいて、うん、そういう調べ方が当たり前になってしまって、
そうやな、うん、
でもそれをせざるを得ないなっていう、もうずっと悩みにないで全部のアイテムね、うん、試していってこれだっていうのはもうなかなか難しいなっていうのは、
途方もない時間がかかってしまうから。
そうで、まあ、話戻りますけど、はい、そういうふうにでも調べることはしても、このアークサバイバルエボルブっていうゲームをどんな風なゲームなのかなっていうのを調べて買おうとはせずに、
うん、
友達とこのゲーム面白いらしいねっていうのをその友達からも聞いて、
うん、とりあえずね、
じゃあもう買ってしまおうかって言って、うん、いうテンションで買ったこともあって、うん、あんまり公式サイトとかを調べてなかったんですけど、うんうん、スパイクチューンソフトさんが
そうローカライズ、
そうローカライズしてくれてるから、うん、それで出してくれてる公式サイト、
はい、
うん、をさっき見たんですよ。
なんか私スマホ版のは見たんやけど、
あ、本当に
あんな感じじゃなかった。
そう、今パソコン版で見て思わずねめこさん読んでこれ見てってなったら、すごい壮大で、
うん、かっこよかったね、
かっこいい映像がね流れながら、うん、恐竜世界を生き残れって書いてたっていう話で、はい、戻ったんですけどね、はい、話が、そう、恐竜世界を生き残れという、
はい、
オープンワールド恐竜サバイバルアクションって書いてたんですよ。
サバイバルエボルブ、
あれ見たらすごいオープンワールドのゲームだなって。
オープンワールドやん、
うん、でも実際オープンワールドじゃなかったんだっていう話を僕たちがやり始めた時はね、
うん、あ、そうやな、
そうそうそう、ちょっとしようかなと思ってて、まあ、うん、最近の話ですって言いながら、まあ、
もう本編です。
そう、アークサバイバルエボルブを一生やってるっていう話なんですけど、うん、まあ、他にもねスプラトゥーンはもちろんずっとやってますし、
ね、
あとは最近で言ったら孤独のグルメっていうドラマ、
はいはい、
まあ、元は漫画なんですけど、はい、が僕たちすごく好きで、
好きやね、
その孤独のグルメシーズン8、
は はい、
が Amazon プライムで
見れるようになった、
まあ、プライム配信されるようになったんで、うん、無料で、うん、それを見ながらご飯を食べてますとか、うん、あとは買った漫画、
そうだね、
漫画を結構ちょこちょこ買って読んでるんですけど、うん、その漫画の話とかもしようかなと思ったんですけど、
うん、
この恐竜世界を生き残れアークサバイバルエボルブの話をちょっとしようかなと思ったら、はい、多分この話で終わるんで
結構長いことやってるからな、
そう、だからその話を今回はして、はい、まあ、もし来週ね話すネタというかこれが話したいっていう他のことがなかったら、はい、孤独のグルメの話とかするかもしれないんですけど
漫画の話とかね
そうするかもしれないけど、はい、今回ばっかりはねちょっとアークの話をさせてもらおうかなという感じでございます。
はい、
ちょっぴりオタクな話です。
わ恐竜世界を生き残れ、
言いたくなるよね、
言いたくなるな、めっちゃかっこいいキャッチコピーですね、
うん、そう、何回も死んでるんですけどね、
そう、すでにもう何回も死んでる、
うん、そういうゲームなんですけど、
そう、
そう、アークサバイバルエボルブっていう、まあ、前回軽く説明はしたんだよね、そう、オープンワールド風で、まあ、オープンワールドなんですけど、
そう、オープンワールドです、
オープンワールドで恐竜がもうそこかしこにいる中にポンと裸で放り込まれて生きねばっていうゲームを、う
ん、ご飯もなく、
う
ん、
そうそう、うん、自給自足でね、
そうそう、
やっていかないといけないゲームを僕たち PS4 版のやつを買って、
はい、買いました、
やってるんですけど、あれね、なんか結構ややこしくって、
なんか一緒に遊ぶためにサーバーみたいなのを作らなあかんのよな、
そう、まあ、サーバーがもともと何個も公式が用意してくれていて、
うん、
そこの中に混ざってプレイをしていくのがきっと公式のやり方、基本なんでしょうけど、公式サーバーっていくつもバーっと用意されてるけど誰でも入れて、
うん、
まあ、人数制限が60人ぐらいはあるんでしょうけど、うん、その中に入ってその世界でもうすでに
生活してる人がね、
いっぱいいるんですよね、うんうん、でそこに僕たちはこのだいぶ遅れてこうやって混ざっていった場合、うん、多分なえちゃうなと思ったんですよ、うん、始まる前からそれは感じたので、
すごいの見ちゃったらな、
うんうん、もうすでに出てきた瞬間からそこの自分たちがポンと放り込まれた瞬間からそこにブワーッと建物がいっぱい形成されてたりとか、うんうん、人がいっぱい行ってたりとか、
うん、
なんかドラの人がこう屈伸しながらさ、うん、バーッて挨拶みたいなのしに来た場合、まあ、それが醍醐味で、それが楽しくってやる人ももちろんいるんでしょうけど、僕らちょっと緊張しちゃうから、
そう、ドキドキしちゃうよな、知らん人急に来たら、
そう、もう夫婦でまったり時間をそこのゲームの中で過ごそうかなと思って入ったら、すごいそこの中の人たちがコミュニケーションを取ろうっていう風にしてきたりとか、もしくは PVPって言って、まあ、PVP と PVE のサーバーが2つあって選べるんですけど、
うん、
PVP なんかに入った場合、そう、プレイヤー VS プレイヤーって言うんですけど、いきなりバンって殺されたりして、
そうね、理不尽に、
そう、バーカって煽られたらもう一生このゲームできなくなっちゃうから、
うん、怖すぎるよ、
うん、そう、緊張しちゃうから、うん、だからあの非公式サーバー、
まあ、そう、
非公式とはいえ別に違法ではなくて、そこ のゲーム内で、うん、あの自分たちでサーバーを作ってとか、まあ、厳密にはサーバーを作るというか、なんかローカルプレイ、
人が、うん、そう、あの一人の人のお部屋に混ざっていって遊ぶみたいな
風で最初始めたんですよ、
ね、そう、始めた、
まあ、僕がホストプレイヤーになって、
そうそう、世界を作って
そこに、まあ、めめこさんもそうだし、
はい、
お友達も混ざってもらって、うん、一緒にじゃあやってみようかと思ってやったんだけど、これがちょっとくせ者で、
そうそう、う
ん、僕がホストプレイヤーの場合、僕のプレイヤーキャラクターから250メートル以内でしかみんな動けないんですよ。
めっちゃ近いね。
めっちゃ近い、うん、うん、ちょっと俺じゃあ別のとこの世界見てくるとかって走っていったりとか、ちょっと泳いでくるっつってバーッと泳いでいったら、ホストプレイヤーから離れすぎていますっていう警告が出て、グーンって戻されるんですよ。
めっちゃ引っ張られて、
そう、
で崖とか関係なく引っ張られるからさ、落ちて死ぬねんな。
まあ、例えばそのホストプレイヤーが僕のだった時に、うん、僕が恐竜から追われて、うわーっつってバーッて逃げていったら、みんな引きずり
待って、
引きずられて、ちょっとそっちに逃げられると、あーっつって引きずられていって、
そうそう、
全員死ぬみたいな、全員ひどい目に遭うみたいな、ごめんってなって、だからオープンワールドじゃないんですよ、
ああなった
ら、もう 僕の近くでしか生きられないっていう謎の縛りプレイになっちゃって、これはちょっとしんどいなってなって、アークどうかなってなって、
最初一瞬続けられへんかもって思ってね、
最初一瞬終わったんですけど、でも内容はすごい面白かった。
そう、ゲームは面白かったんよ。
で調べてみたところ、あのそういう人たちは結構多くいるみたいで、サーバーをレンタルしましょうっていうやり方ができたんですよね。
そうね、外部のなんかサイトから
有料レンタルサーバーって言って、これ日本でやってるところがなかったんで、結局海外のサイトというか海外のそういうレンタルサービスで、
なんか後から調べたらデータセンターみたいなのが日本にあるところもあるみたいやけど、気楽なのはこれみたいな。そ
う、まあ、結論から言うと僕たちは有料レンタルサーバーを借りたんですよ。
そう、借りました。
そう、ネットで調べて、そう、まあ、これも調べることができなかったらこんなこともできなかったんですけど、
う
ん、もうそのネットのその記事サイトの言われるがままに、はい、まとめの、うん、流れのままにこうかっつって、
まあでもサイトの流れも全くその一本道だったから分かりやすかったよな、
うん、いやでももともとその英語の海外のもちろんサイトというかサービス、
ヨーロッパのサイトなんかな、あれは
サイトで全部英語で書かれてたから、僕はアレルギーが発動しちゃうから、
うん、でも分かりやすかったですね、
まあ、Google ホームで翻訳をかましてね、はい、一緒に見ながらやってもらいましたけどね、ねこさんに、まあ、海外の有料レンタルサーバーサービスにお金を払って、
はい、
僕たち専用の世界を作ったんですよね、
う
ん、
そ
のアークでいうと、まあ、最初のアイランドっていう世界の設定で、
は
い、マップで、
ね、
こう自分たちで設定もできるから、
うん、そうそうそう、
こういうじゃあ設定でって言って自分たち専用の世界を作って、うん、僕たち夫婦と僕たちの友達しか入れない、
ね、うん、そうパスワードをかけてそう
世界を、うんうん、作って、そこの中だったらもう自由に
動き回れる、
ようやくオープンワールドが始まったんです。そういうサービスを借りましたね。
はい、月額1000円、
1300円かな、10ユーロ、
10ユーロ、今1ユーロいくらか分からへんけど、
130円ぐらいが相場じゃないかなと思うから、
で書いて、まあ、書いてあったから、まあ、値段変わってるからさずっと、うん、
まあ、月額1300から1500円、
まあ、2000円もかからへんかな、
1000円台ぐらいで、
うん、30日レンタルしました、う
ん、僕たちのサーバーはロサンゼルスにあるんですけど、
そうロスにあるんです
ちょっとロスにサーバーを借りましてちょっとロスにサーバーを借りまして自給自足のサーバー、はい、
恐竜生活をしてるんです。
矛盾がすごい
できたらアジアが良かったけど、うん、ロスが一番近かったんですよね。
ロスが一番近かったんですよ、うん、僕たちからすると
ね、ロスが
ロスが人に言えるな、
かっこいいよな、ロスにレンタルサーバー、
ロスにサーバー借りてるから
ね、かっこいい。
まあ、なんせ別ゲーになったっていう、
そう、世界が変わったよね、好きなことできるからさ、
好きなことができますよ。
じゃあ私ちょっと洞窟に行ってくるね。
ああそうそう、僕はとにかくもうあの飛べる恐竜をゲームして一回バーッと北の方に飛んできたかったんで、
そうやな、ヘルさん、
ようやくこれができたと、うん、これ前の時でやったら全員引きずり込まれて即死ですから。
でみんなさ飛べへんかったらさ
ずりずりずりずりって引きずられて、
地上の恐竜に食べられて終わりよ、
終わりやったけど、うん、ようやくできた ね、
うん、お家も作れて、
そうそうそう、結構何日ぐらいやったのかなと思うけど、まあ、僕はアルゲンタビスっていう
鳥ね
大きい鳥、
はい、大きな鳥を、うん、
にクラつけて、
はい、
その子に乗って、
はい、お名前つけて、
そう飛んでるんですよ、
うん、
真っ赤な鳥をテイムできたんで、
はい、
真っ赤なアルゲンダビスをテイムできたんで、はい、赤っていう名前で
AKA 赤、
そうそう、赤っていう名前で、
はい、
本当は最初カフーってつけたかったんですけど、うん、
白明とみこち、
そうそう、カフーは真っ白な鳥が、
そうなんですね、
夕焼けトンビが夕焼けを浴びて赤く輝くからなんで、うん、これは解釈違いだってなってしまうから赤い鳥はカフーってつけれへんなと思って、
そうですね、
そうそう、まあ、そんなね鳥で飛んでる日暮らしなんですけど、めねこさんは何が一番楽しいですか？
でも飛ぶのも楽しかったけど、お家作ってるとか恐竜をあの買うのが楽しいから、
なんか柵で囲って、
そう柵を作って、今あのイースターのイベントやってるんやんか、アークって、だからイースターの卵みたいなアイテムを産む堂々鳥をいっぱいアルゲンタビスで掴んできて、
はいはいはい、
そうそう、柵に移して
そう、さっき言った僕が飛んでるそのアルゲンタビスっていう鳥は飛びながら掴めるんですよ。
そう、恐竜とかをちっちゃいやつやったら掴んで持っていけるのよね。
バッサバッサバッサって持っていけるっていう、
だからテイムできひんやつも捕まえて、
堂々鳥を捕まえて柵
に囲ってアイテムを産みなって言って
飼ってるのね。
そう あと他にもあんまり戦われへん、うん、草食べる恐竜とか、はいはい、かわいいやつをちっちゃい柵に囲って飼ってる。
僕たちが繊維くんって呼んでる。
そう、繊維くん。
この世界自給自足をしていかなくちゃいけないから、はい、まあ、自分たちでピッケルとか斧とかを作って、うん、木をバンバンバンバンって伐採して木、木材を取ったり、うん、あと
草藁取ったり、
うん、藁を取ったり、ね、草をバタバタって取って
燃料にしたり、お洋服、
その草から、うん、ベリーっていう、
うんうん、食べ物ね、
木の実みたいなのを取ったりして、うん、いろんなことに使って生活していかなくちゃいけないんですけど、その繊維、繊維質の繊維ね、
そう、
繊維を草からそうやってベリーと同じように素手で取れるんだけど、うん、あんまり量が取れなくって、
そうそう、
効率が悪いなっていう時に、なんかそういう
モスコプスみたいな、うん、モスコラプスみたいな、
モスなんちゃらっていう、その地面をのしのしって、そう、ちっちゃくね、
トカゲみたいな、
トカゲのでかいトカゲみたいなのを、うん、ベリーを使って、うん、おいでっつって手なずけたら
仲間にして、ね、
うん、その子に乗って別にクラもつけずに馬乗りになって乗れて、
行け
っつって、でその子がむしゃっつって草をむしったら、うん、繊維が山ほど取れるっていう、うん、
だから不思議だね、
おこの子は繊維くんだなっつって、僕たちはもう繊維くん
って呼んでますね、繊
維取り係の繊維くんって呼んでる、はい、その繊維くんをめめこさんはその檻に閉じ込めて柵に放り込んで放浪モードっていうのにして、
そう、自由に遊ばせて、
自由に遊ばせる、かっこ繊維を取れっていう、でしばらく時間が経ったら行って、そのモスのインベントリー、モスが取ったアイテムを見せろっつって見せたら、うん、繊維とかベリーがいっぱい持ってるから、 それをバッて取ってよこせって、
ね、そう、柵囲ってるとこが今狭すぎてベリーしか取ってない、
ベリーしか取ってない、繊維くんね、
繊維くん、そう、そういう恐竜を囲うのが楽しいから、はいはいはい、なんかどんな恐竜でもいっぱいテームしたいから、
はいはいはい、
見つけたやつとにかく麻酔で売ってる。
そう、麻酔や、
そう、
だいぶ文明が発達していって、うん、僕たちは弓矢を作って、その後その弓矢をクロスボウに進化させたものを作って、うん、そうそう、でさらにそこに麻酔薬、
うん、
人間の、いや、うんちじゃない、
腐った肉
が、肉が腐ったものと、うん、そう、腐った肉と、
なんか、ナルコベリーっていう、
めっちゃしびれる毒みたいな、
なんかの、
ベリーを組み合わせて、すり鉢でズリズリズリズリって吸ったら、うん、麻酔薬ができて、
そう、
その麻酔薬を弓のその矢に、
矢尻に塗って、ね、
塗って、うん、麻酔矢を作って、それをクロスボウに貼っつけて、恐竜にバスバスって打って気絶させる。
そうそうそう、
でその気絶させた恐竜に肉とかを食えっつって食わしたりとか、ベリーを食わして
食べなって言って、
でなぜか懐くっていう流れをね、
そうやってるんです、
うん、っていうね、うん、そう、麻酔を打ち込むってのはそういうことです
けど、
ね、は
い、仲間にしてるんだけど、
面白いね、まあ、僕はちょっとさらにそこから文明を発達させて、自分がメネコさんがもう寝落ちした横で、
う
ん、
もうちょっと眠かった時があったの、
せっこらせっこら鉱石を掘りに行って、
はい、金属鉱石、
それをインゴットに加工して、
はい、精錬して、
精錬して、うん、そのインゴットでピストルを作って、
ね、
そう、
運命が、
そう、そのインゴットを作業台で加工してピストルと、はい、あと火薬を作って、
はいはい、
ピストルの弾、
うん
うん、銃弾も作って、うん、でピストルからさらにライフルを、はい、進化させて作って、うん、でライフルの弾も作って、でスコープも作って僕は今現状
スナイパーじゃん、
スコ付きライフルで、うん、スコープ付きライフルで恐竜を遠くからヘッドショットを狙うっていう楽しみでやってますけど、
ね、サップもついてなかった、
サップつけれない、
スコープかサップか
1個しかつけれないから、そう、サップ付きピストルも試してみたんですけど、うん、面白いだけやった、パスパスパスパスって言ってるだけっていう
おもろ、そう、なるほどね、
そう、今銃でね、はい、銃社会で、
銃社会になっちゃった、
そう、中世からちょっと、
私まだクロスボウ売ってるのに、
ね、進化して早いことね、これを今度機械文明に進化させていきたいんです、
電気が暗くってどうしても
まだ松明に、ね、
そう、夜になったら真っ暗になるから、うん、燃料を詰めて、かがり火にさ、うん、藁を入れて火をつけるっていうのをいちいちせなあかんから、うん、一回さ拠点から出た時に夜帰ってきたらどこがお家かわからへん、
からん、
うん、そう、
迷う迷う、
そう、だから電気があったら明かりを目指せっていけるから、
まあ、松明ずっと燃やしとけばいいんだけど、
まあ、燃料が大変で、ね、
うん、
まあ、
実際でも電気にしても電気ずっと発電機つけないと、
そうやな、電力いるもんな、うん、ソーラー発電とかできひんのかな。
結局はずっとあの火を灯した方が効率いいかもしれませんけど、いいんかな、うん、
まあ、でも
電気が通ったらエアコンとかもあるのが分かってるから、
そう、冷蔵庫とか作れる、
そうなったらもう現代ですけど、
ね、そうですよ、まだまだ。
このアークっていうこのゲーム自体がちょっと不思議で、
うん、
僕たちもストーリーのネタバレとか設定とか分かんないんです。
見てないね、
見てないし、
うんうん、
で公式サイトを見てもちゃんとその辺に配慮されてて
何も書いてない、ね、
書いてないんやけど、でもアークの真実はとか、
うん、
ここに至ることでようやくアークの真実がっていうような書き方で公式サイトも書いたりするから、ストーリーがあるんですよね、
う
ん、
そう、まずさ、あの自分たちが生まれ出た時に手になんか、
そう、左手になんか
謎のなんか
金属片みたいなのが埋め込まれててそれをかきむしるシーンから始まるんですよね。だから何か生み出された
存在
なのが、僕はああいうバーチャル世界に人間がテストケースとしてパッてああやって放り込まれてテストされてるんじゃないのかなと思ってるんだけど、
生きていけるのかテストってこと、
そう、あの過酷な状況下で人間は生きていけるのかを、もしくはあの後の世代も人間が滅びて、
はい、
その後の人が、うん、あの僕たちがこの恐竜ってこういう風に生きてたのかなみたいに科学者がさ、
なんか
調べるやんか、
ね、
研究するやんか、それとあの同じ感じで人間ってどういう風に生きてたんだろうっていう、その人間の進化の過程をバーチャル世界で調べられてるんじゃないのかなって、僕たちはデータじゃないのかなっていうような捉え方で、ね、あのゲーム見てるんですけど、うん、
死んだら生き返るしな、
なんか謎のクリスタルシステムみたいなのも浮いてるしね、空襲にビュー
って、うん、そう、なんかあのクレートっていうね、うん、あの救援物資みたいなのが各所にあったり、
各所にあったりするから、まあ、SF であり、
そう
なんポストアポカリプス的な、
うん、
あの終末世界的な要素が、うん、恐竜世界に昔にタイムスリップしたんではなくて、
ないね、
どうもなんか
そういう
未来的な感じがあるんで、
うん、
そこはちょっと楽しみなんですけど、うん、実際ボスがいてて、うん、ボスを生み出せるみたいなんですよね、
生み出す、
うん、なんかねアイテム使ってその、うん、その何そういうクリスタルのそういうシステムのところで、はい、あのこのボス生み出せますみたいなのがあるのよ、
うん、
あのなんだろう、特別なアイテムを多分洞窟に入って取ってくるんですけど、
うんうんうん、なんかアーティファクト
的なやつを3つぐらい組み合わせてボスを生み出せて、その3種類のボスを倒したらどうもエンディングムービーが流れるらしいっていうところまで分かってるんです
けど、なるほど、
うん、でもこれ以上はもう絶対調べんように
しよう、そうやな、見てもたらな、
うん、慣れちゃうから、
うん、
楽しみなんですけどね。
まずはじゃあそのアーティファクトを取りに行くために自分たちを強くしてるってことですね。
ですけど、うん、なんか思いのほうがちょっと強くなりすぎちゃってるかもしれない。
でもめっちゃ死ぬで。
めっちゃ死ぬ。なんか当たり前にその金属を使って全身金属鎧で固めてる
のに、
カチカチなはずなのに、メメコさんがフラッと海に入っていって、
うん、
この間も昨日クラゲに、
クラゲに
電気クラゲに、クラゲになんか3体ぐらいに囲まれてビリビリビリ、
4、5体ってさ囲まれて、
しびれ続けさせられ て、
そのまま海の木図になってしまって、
なんか悲鳴上げてるから横、まあ、2人揃って横で並んでゲームしてるんですけど、うん、横を見てみたらなんかメメコさんが死んだわって言いながらなんか諦めて
なんか
こいつ何やってんだ、
あのビーバーカストロイネスっていう大きいビーバーみたいなやつに乗ったら、あのクラつけて乗ったらすっごい速いスピードで水を泳げるから、
それで調子乗って
泳いでたの、ヤッホーって泳いでてこのまままっすぐ突っ切れるぜって言ったら、ちょうどクラゲが目の前にバーンってぶつかってしまって、カストロイデスと一緒に死んじゃう、
はめ殺されてたよ
ね。なんか一回当たったら、あのしびれとまた違って気絶みたいになっちゃって、だからもう動けへんくって、でもこれ待ってたら動いて逃げれるかもって思ったら、そのまま囲まれてきて、みんな集まってくるんよクラゲが、はいはい、そしたらもうクラゲとクラゲの間に挟まれてバンバンバンバンバンバンって
拷問で、
そうしびれて死んじゃった。
いやー、あの金属の鎧のインゴットを必死こいて集めてるの僕なんで勘弁してほしいんです。
申し訳ない。 その後
このゲーム、うん、そうこのゲーム死んだら全部アイテム
そう落とすんですよ。失っちゃう、そう、その場所にほっとかれちゃうんだよ。
で取りに行ったらなんとか
取れるけど時間制限があるのよ。
でメメゴさんが死んだところは海の中でクラゲが大量にいる中で死んでるから そんな無理やんと思って
一個でも取れそうやって一回浮いてて、うん、あいけると思って取ったんよ、
ね、裸一貫で。
そう一回取ってよし逃げれるぞって思ったらおい人間が来たぞっつってクラゲがまた集まってきて
死んだわっつってるからこいつ何やってんだ
完全に海の底にアイテムは沈んでしまった。
あれ僕の取ったインゴットがね無駄にされた瞬間でしたけど、まあ、そんなゲームでね遊んでますという、はい、
そう
話で案の定やっぱり結構時間かけて話しちゃったんですけど、ね、楽しいんですよ。
楽しい。あと農業するのも楽しい、
うん、なんか本当に自給自足っていう自給自足じゃないけど実際には、まあ、なんかいろんなデータを使ってそうやってやってる感があるから、うんうん、やっぱSF をやってる感というかこの映画の結末をちょっと知りたい感も今あるって、うんうん、でもその中の SF 的な感じの中での自給自足を体験してる感というか、うん、昔の人間はこうやって過ごしてたんだろうなみたいなことを未来の人間が体感してる感で、
うんうん、自分たちもね
そう、う
ん、シミュレーションですよね。
そう、うん、古代シミュレーションをやってる感じだから決して時代を巻き戻って昔に飛んでその時代で過ごしてるんじゃないなをすごく感じるのが、うん、感じるよくできたゲームだなと、
うん、面白い。
最初始めた時じゃなくてスルメゲーって言われるやつなんかなと思って最初始めた時って絶対こんな楽しいと思ってなかったんです。
そうなん、
うん、実際その始めて、まあうん、実際あれでもなかったからあのオープンワールドじゃなかったから
あれのストレスがあったからね。
あれのストレスもあったからこれ面白いのかってちょっと思ったシーンもあったんですけど、うん、なんかそのストーリー的な面で言ったら、うん、あのそういうことを自分があの今言ったみたいなこれは未来の人間が過去をシミュレーションしてやってるゲームなのかもしれないって思ったら急に面白くなってきて、うんうん、なんか恐竜世界を生き延びてくださいだけで言われると、うん、いや嘘がいっぱいあるやんって思っちゃうんです
こんなん出てこやんやん
こんなん出てこやんやんとか、ね、この人間なんやねんとか、うん、こんなムキムキのキャラメイクおかしいやんかもしれないっていうのもなんか全部理由を自分なりにつけれそうで、はい、そうやって、うん
まあ、説明がない分自分たちの想像で保管できるっていう楽しみがありますよね。そうそう
そうなんかストーリーがなかったものにストーリーがちゃんと当てはまって、うん、ようやく一個のゲームになった感を今感じてて、
うん
うんちょっと面白いかもしれないな。楽しいこのゲームは
もっとお友達を増やさないと、うん、
その上で DLC がいっぱいあるみたいなんでこのあとどんだけ楽しめるのかっていうね
DLC の説明のところに1本300時間は遊べますって書いてたから、
うん、結果今最初のやつでも3つ DLC が出ててそうで今さらに最新の DLC が2個ぐらい出てるんですよ
なんかね
新しいジェネシスっていうバージョンが何百時間だ1500時間はと
遊べちゃう
すごいね
すごい、うん、アイランドだけでもう何時間遊ぶだろうっていう、ね、マップを全部まだ見てないからね
見てないね、
うん、
そういう楽しみでもって今過ごしてますという感じでしょうか。
楽しい、
う
ん、寝れないね
寝れないんだエンディングのお時間です。第13回ちょっぴりオタクな夫婦のラジオでしたけれどもどうでしたか？
なんか、
まあ、
アークの話しかしてないからさ
アークの話しかしてない上に別になんかうまいことも言ってない
そうやな
ただアークの感想を言っただけっていう、
おもろいって話。まあでもアーク楽しいから今やりたいもう
そうなんで、まあ、実際この後やるんですけど
そう
この後予定が詰まってて
夜やんのかな。
そうそう夜アークを友達とやる約束をしてるんで、うんはい、ちょっと予定がケツカッチンなんですけど
動物の森もやらなあかんねん。
あーめめこさん僕はもう動物の森とはしずえとはお別れしたアークとスプラトゥーンに専念してますけど、は
い 忙しいですよ
このラジオにはツイッターアカウントがございます。ツイッターの検索でチョタラジもしくはアットマーク CHOTA_RADIO チョタラジオで検索してくださいませ。ご意見ご感想ご質問などはハッシュタグでのつぶやきで、ハッシュタグはシャープチョタラジ、シャープの後は全部ひらがなでチョタラジです。僕たちは感想のコメントいただけるのが一番嬉しいです。今回の歩行面白かったの一言だけでもいいのでつぶやいていただけるととても喜びます。ということで、
はい、
うん、
コメントねくださった人とかもいて、
ああ、ありがたいです ね、
ありがとうございます、う
ん、全部見てます
という上で、見てます、う
ん、あと話したいことがねいっぱいあるんですけど、はい、本当になんかその場のテンションで一番話したい話をバーッとし尽くしちゃって、はい、あんまりうまいこと言えてなかったらまあいいんですよ
なんか
そういうもんですから、
まあ、うん、お上手なことなんかお願いします。
お上手なこと、はい、ね、なんかお上手なことというかね、はい、漫画の話の中で、
うん、
放課後サイコロクラブっていう漫画、
は
い
は
い、
ボードゲームの、
うん、そうそう、ボードゲームの漫画を僕は好きで買って、はい、最新刊であのマーダーミステリーの話だったんです。
今流行りの、
そうそうそう、まあ、ちょっと前に流行ったかな、日本ではあんまりまだ流行ってないかもしれないんです
けど、うん、興味ありますよね。
そう、マーダーミステリー僕すごい興味あってやってみたいっていう話を、まあ、めめこさんにしようかなと思ってた、うん、流れなんですけど、漫画とかアニメとか、はい、ゲームを通じて影響されて、はい、これやりたいっていう風に言い出してることだから、
うん、まあそうやな、
そうそうそう、まあ、今のテンションで言ったらアークだから、
うんうん、
まあ、恐竜世界で生き残りたいわけではないんですけど実際にね、うん、
まあ、そういう世界を見たい、
そうそう、実際の生活にフィードバックしていく要素っていうのがいろいろあって、
うん
うん、もしかしたらアークで言うとそういう自給自足感とかさ、
はいはい、
なんかこういうものを作り出してみたいみたいな、
キャンプしたいみたいな、ね、
そうそうそう、キャンプ欲がもしくは生まれるかもしれへんから、うん、もしかしたら来週あたりなんか寝袋買いましたとか
お家でね、
そうそう、寝袋ちょっと欲しがってたんですけど、
そう、欲しいって言ってたの、
そうそうそう、なんかそういうことをねし始めてるかもしれない。結局はすごい影響されやすいんですよっていう話 で、はい、
そうですね、
まとまるだけなんですけど、はい、うん、だいたいアニメ、まあ、ゲーム漫画に影響されてますっていう、
ね、
うん、
やってみたい、
そう、やってみたいことがどんどん増えて、
はい、
うん、まあ、でもコロナの影響で外には出れない
んで、ね、なかなかね、
うん、まあ、家の中でどんどん楽しんでいこうかなっていうふうに思ってる次第でした。
はい、
うん、というわけでそろそろお別れのお時間です。お相手はひろゆうと
めめこでした。
それではまた次回、さようなら、
さようなら。